知識者に読んでいただきました聖書の箇所は、主イエスがエルサレムに入る直前の最後の出来事として記録されたものであります。この出来事の次には衣を準備させ、それに乗ってエルサレムの町に入られていくイエス様のお姿が描かれます。で、それから後のことは皆さんもよくご存知のように十字架が待ち受けています。だから今日お読みしました出来事っていうのは、受難への入り口、こちらとあちらを分ける垂れ幕のような出来事であると言ってもよいかもしれません。今週説教準備とは別に読んでいた渡辺禅田という、ちょっと昔の聖書学者の書物を読んでいると、こういうことが書いてありました。福音書の終わりの方には十字架と死に至る弱い主イエスのお姿が描かれており、福音書の真ん中の方には圧倒的な奇跡を行われる強いイエスのお姿が描かれていると。まさに今日お読みしました聖書箇所っていうのは、そのこちら側の強いイエスと、そしてこちら側のなんていうか弱い最後の主イエスのお姿が記されている、そういう分岐点となっている箇所だと言えるかもしれません。この後もう一つ、実らせないイチジクの木を枯らすという不思議な話が出てきますけれども、それは今まで私たちがこの福音書を読んできた中で聞いてきた主イエスの奇跡とはまたどこか違う性格を持ったものに見えます。ですからその意味でも、私たちがよく知っている主イエスの圧倒的な奇跡の技っていうのは、それが最後に行われたのはやはり今日お読みした二人の盲人の目を癒したというところが最後だと思います。主イエス一行がエリコという町を出てエルサレムに向かって行かれる。するといつものようにその後大勢の群衆が従ってまいります。で、おそらく町の入り口、出口に差し掛かったところでしょうか。道端に二人の盲人が座っていました。施しを請うために多分座っていたんでしょう。その人が、大勢の人々が近寄ってくる物音を聞きました。そこで尋ねたのです。何の騒ぎですかって。すると主イエス一行のお通りだって声を聞いたんです。で、その声を聞くと、さっきの知識者の聖書の読み方は印象的だったと思いますけれども、二人は突然叫び始めたんですね。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。主よ、ダビデの子よ、私たちを憐れんでください。何度も何度もそう叫んだって言います。周りのいた人々はこの叫ぶ二人を黙らせようとしたと言います。なんででしょうか。多分第19章13節以下にも記されていた主イエスのもとに子供を連れてきた人たちを主の弟子たちが叱りつけたのと、同じような理由だったろうと思います。主イエスはこれからなさなければならない大きな仕事があるんだ、それを邪魔することはあなた方に許されないということでしょう。十二弟子のほか、エルサレムにお入りになる主イエスを待ち構えていたのは人々の反対の印である十字架の死である。この神のご計画をまだ聞かされていませんでした。むしろ主イエスを取り巻いていた多くの人々はこの偉大な奇跡行為者であり権威ある言葉を語られる主イエスという方こそ、その方にこそエルサレムに入ってそこで王様として即位してほしいと願っていました。で、次の箇所を読むと、エルサレムに入られる主イエスを迎えたのはまさにダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方が方に祝福があるように糸高きところにホサナという歓呼の歌でした。二人の盲人の叫びの中にもこのダビデの子よっていう言葉はあるんですけれども、このダビデっていう人、これはご存知のようにイスラエルの最大の王様の名前であります。そのイスラエルを建国以来ですね、一番大きな国にしたというか、最も偉大な王様であります。その再来のようなものが やがてやってきて、今彼らが陥っていた苦境、そこから立ち上がらせてくださる、社会と生活を立ち直してくださる、そういう期待がユダヤ人たちの中には何百年もあったんだと私たちは知っています。そのやがて来たる救い主王様の到来を多くの人々は奇跡行為者イエスのうちに見ていたのであります。その方がいよいよエルサレムの都に入るっていうんですね。王様の凱旋の歩みを止めてはならない。その高まる期待の前には、まあ今までの主イエスの奇跡すら霞んでしまうほどのものであったと思います。それまで群衆っていうのはせっせとやめるもの、悪霊に取り憑かれているというものを主イエスのもとに運んでいたんですね。それは主イエスの力によって歩けないものが立ち上がり、口を聞けないものの舌がほどけ、手の苗た人の手が動くようになっていくのを目の当たりにすることを人々はとっても好きだったんだと思うんですよ。主イエスの癒しの奇跡を目の当たりにするごとに、ああ神様が今この方において生きて働いていらっしゃる、そのことがよく分かって、それを見るのが好きだったんだと思う。けれどもエルサレムにいよいよ入っていくというその最終アプローチに至ってですね、憐れみを求めて叫ぶ二人の盲人に黙るようにと人々は叱りつけたといいます。もっとすごいことが間もなく始まりそうだという期待の中で、主イエスの日常ともなっていました二人の盲人の主に癒されたいという、そういう病人たちの願いっていうのは、まあなんていうかちょっと相対的にちょっと軽いものだから見過ごされそうになるんですね。けれどももちろん当事者にとってはそういうわけには参りません。今までシュエスがいくら大勢の人を癒したとしても、この自分が癒されなければ何の意味もありません。シュエスがエルサレムに入城して、もしもエルサレムの王様として即位してしまえば、もうシュエスのその境外に接するようなことは簡単にはできなくなります。先週行われました祈りでも祈られましたけれども、今上天皇の即位正殿の礼っていうのを私もテレビで見ておりましたけれども、高見倉と呼ばれますちょっと屋根付きの小部屋がその建物の中にありまして、でその高見倉のミスっていうんですかね、このカーテンみたいのが何回か開いたり閉じたりするんですね。でやっぱり王様が即位するっていうことは、まあ、そのミスが閉じることでもあると思うんですよ。王様が即位して王様になっちゃえば、簡単にはお目にかかることができなくなるというか、目にすることすら難しくなるって、そういう姿がやっぱりああいうミスっていうものには表されているのかなと私は思いました。だからこそ二人の盲人は滑り込みセーフを狙うようにですね、それこそ大声で叫んだんだと思うんですよ。なりふり構ってなんかいられず、誰が止めるのも聞かず、主よダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいって叫んだんだと思うんですよ。でこういう言葉を聞いてですね、信仰深い人だなって思ったりするんですけれども、私はそんなことじゃないと思う。これは我慢できなかったからそう叫んだんだと思うんですよ。思わず叫んでしまったっていうのが正解じゃないかと思う。主イエスが通り過ぎてしまうっていうことに我慢ができないから叫んだだけですよ。しかし主イエスというお方はこういう人間の漏れ出るような、うめき出るような叫びの前に立ち止まってくださるお方なんです。だからこういう叫びの言葉を聞くとき、こういう二人の人の姿勢を見るとき、例えば私もこれくらい真剣に神様にお祈りしなければならないなとか、そういう信仰の姿勢を正されるなっていう感想を、まあ、なんていうか私たち洗礼を受けた者は特に抱きがちだと思うんですけれども、 私はそういう読み方をするのはどうも随分のんびりした聖書の読み方ではないかって思うんですね。こういう叫びの中に我々が見習うべき姿勢があるなどとするのは、これはどうも第三者すぎる読み方だと思うんですよ。この二人の人は叫ぶか叫べない、叫ばないかなんか選ぶ余地なんかないんですよ。主イエスがお通りだと聞いたら叫ばざるを得なかった。それ以外は選べなかったけれども、それはまた彼らが抱えていた障害、体の障害というものがとりわけ厳しいものであったから、藁にもすがる思いで恥も外聞も捨てさせたと、させてたんだというよりも、彼らまで届いた主イエス、そのお方のお名前こそがこのような叫びを彼らに上げさせることを可能にしたんだと言った方が良いのではないかと私は思います。むしろ主イエスというお方のお名前が、そのお名前が彼らの耳に届いたとき、固くなっていた心と舌がほどけて思わず叫んじゃったんじゃないのかなって思うんです。で、それは実は私たちも同じではないかと思います。私たちも主のお言葉を聞く中で、そのお方のお名前が自分の中で無視できないほど大きなものになったとき、その方に思わず憐れみを求めちゃったんじゃないか、その方に思わず見るべきものを見させてくださいって願っちゃったんじゃないか、それが私たちの信仰ではないか。信仰っていうのは無理やり持とうとして持てるようなものじゃなくて、思わず与えられるものではないかと思うんですよ。で、考えてみればこの二人の叫びである憐れんでくださいっていうのも、またこれ私たちにとって根源的な祈りの言葉だなって思うんです。このキリスト教2000年の歴史において、憐れんでくださいっていう言葉は、これキリエエレーソンっていう言葉で祈られてきましたけれども、このキリエっていう言葉、憐れんでくださいっていう言葉は、教会という群れにおいても、キリスト者個人の祈りにおいても、これ以外にはないっていうくらい繰り返し繰り返し祈られてきた祈りの言葉とも なったものであります。キリエエレーソン、主を憐れんでください。考えてみればこの言葉は情けない言葉だと思いますよ。惨めな言葉だなって思います。けれども人間というものは突き詰めて言えば、主イエスに対してこういうふうに言わざるを得ないものではないか、主イエスとこの言葉によって向き合わざるを得ないような、そういう出会い方しか主イエスとはできないのではないか、主イエスの前で憐れんでくださいと言えるとき初めて本当に主イエスという方に出会うことになるのではないかと思うんです。私は惨めな人間ではないことを感謝いたします、毎日豊かに生きられることを感謝しますと祈っているところでは、本当には主イエスに出会えないのであります。本当に惨めであるとき、情けない人間であるときに、そこで主イエスに出会っていただける、自分の貧しさに本当にそこで気づかされる、語るべき言葉を与えていただける、憐れんでくださいって、そこで主イエスに目を開いていただき、主に従うようにされるというのが私たち自身の経験ではないか。そう考えていきますと、これは二人の盲人の話と言いましたけれども、私たち自身に先立って歩まれた、しかしこの私自身の物語ではないかと思うんですね。私たちも見えなかったんですよ。パウロのように目に鱗が覆っていたんですよ。神様の憐れみがその目の鱗を取り除き、濁った目が澄んだ目にされて、主を 主と告白できるようにされた。だからこれは全てのキリスト者の経験であると言えるのではないかと思うんです。 で、マタイに、まあ、福音書っていうのは4つあるんですけれども、マタイによる福音書っていうのはのこの物語っていうのはよくそのことが現れていると思うんですね。実はこの盲人の目を癒すと、エルサレムに入る直前に盲人の目を癒すという物語は、マタイ、マルコ、ルカの3つの共感福音書と呼ばれるその3つの福音書に出てくる物語です。最初の福音書記者マルコでは、この盲人というのはバルティマイという名前だったという、そういう忘れがたい記述がされています。それに対してルカによる福音書ではただある盲人としている。で、マタイは今日読んだように2人の盲人とするんですね。人数さえ変えちゃってる。おそらくですね、マルコがバルティマイっていう言葉を残したのは、まあ、多分バルティマイのっていう人だったんですよ、やっぱり盲人は。けれどもマルコがその名前を残したのは、この人はマルコの教会にとってはよく知られた人だったからだと思います。バルティマイ本人とか彼にゆかりのある人がマルコの教会にいたから、マルコは、あるいはバルティマイ将軍から直接この話を聞いたかもしれない。だからその名前を留めた。けれどもマタイとルカの教会になると、バルティマイっていうことを個人的には知らなかった。そこで名前を消した。けれども個人の名前を消すことで何をしたかっていうと、これを自分たち自身に起こった出来事として聞くようになったということだと思うんです。しかもさらにマタイがその盲人が2人であったとしたことは、これ意味が深いと思う。それによって自分たち教会のことなんだと、この物語を読もうとしたっていう姿勢がよりはっきりとしたと思う。多くの人が指摘しますのは、この主イエスにひたすら憐れみを求めた盲人が2人であったということは、直前のヤコブとヨハネの2人の兄弟の出来事と響き合っているものだ、並行するものだということです。主イエスに語るべきことを語ることができず、従い損なった2人のものと、語るべきことを語り目を開かれ従うことのできた2人の人との明らかな対比があるんだって言います。主イエスから同じように、本当に同じように何が望みかと二組の人たちが尋ねられ、一方の二人は王座にお付きになるとき、一人は右に、もう一人は左につかせてくださいと願い、まあそれによって主に従えないものであることが暴露されてしまう。しかしもう一方には、ただ憐れんでください、目が見えるようになりたいんです、見るべきものが見たいんですと言って目が開かれ、シュエスに従えた二人の貧しい人がいます。そういう対照があるんですよ。教会がこの二つの対照的に対比される物語を並べて読むときに、これは実はもちろんどちらも自分自身のことだと思って読んでるんですよ、書いてるんですよ。まるで報酬であるかのように、シュエスの左右の右につかせていただきたいという傲慢な思いに来てしまい、弟子でありながら主に従うことに失敗してしまうことのある自分と、でも結局そんな風に何にも見えず、だから結局突き詰めれば幼子のように憐れんでくださいと叫ぶほかない自分、この二つとも現実の自分なんです。二つとも私の姿なんです。けれどもそういう憐れみを求めることがしかできないこの私が、自分で自分をどうすることもできない、その自分の目を開いてくださった主の憐れみ、その主の憐れみだけで、現在主にお従いすることができる教会となっているのだという事実、その両方の姿がどちらも自分たち教会であるんだと、そういうふうに、まあ、この福音書を書いている人は聞いているんですね。だから私たちもこの2つの物語を読みながら、ヤコブやヨハネのようにはなるまい、2人の盲人のような叫びを主にあげなければならない、そういう姿勢を作らなければならないと、のんびりしたことは言ってられないんですよ。どちらも私ですよ。どちらも私たちですよ。 誠に自分の正しさにより頼もうとしてしまう罪の思いから何度も何度も悔い改めさせられて、憐れみを乞うほかない場所にいつでも追いやられて、しかしそこで主の憐れみによって目が開かれ、何度でも従う者にされるのが私たちであります。私はこの聖書箇所を読むとき、いつも思い出す一つの出来事があります。それは以前仕えていた教会で、生まれながらに目の見えない人、この人は新学生でしたけれども、この人と一緒に教会生活をしたこと、そしてその方が、まあ、先週にもありました新学校日という、まあ、新学校を覚えて祈る日に、その人が教会の講壇に立って説教をすることになって、で一緒に説教準備をした時のことを思い出すんですね。でその準備を一緒にすることになって、その全盲の方が、私は今回これを語りたいと開いた聖書箇所が、実はこの盲人の癒しの出来事でありました。私がこれを解きなさいって勧めたんじゃなくて、自分で選んできた。で改めて一緒に黙想しながら準備した最後の原稿は、説教原稿は残ってなくて、最初の方の原稿だけ今も手元に残っていて、まあ、それを今回見直しました。でその最初の黙想の、まあ、最初にこの御言葉に出会ったファーストタッチの原稿に、書き出しにこういうふうにあったんですね。私は今日の聖書箇所を改めて自分に重ね合わせて読もうと思うと。なぜならば私たちは聖書の出来事を自分自身の物語として読むことをしないからだって言うんですよ。この聖書箇所を自分で選びながら、これを自分自身の箇所として読みづらいって言うんですね。これは正直な感想であると思いました。目が見えないからって共感を持って読めるなんてことはないんですよ。自分と同じように目が見えない人の物語もかもしれないけれども、自分は道端に座って物乞いしているわけじゃないんですよ。自分で働いてきた、自分一人の力で歩いているってことを誇りとしてきた。そしてまたそれだけでなく、主イエスを信じる者となってなお自分の目は開いていないんですよ。だからかえって共感しにくい物語なんだなと。私はその方と一緒に黙想しながら、最初はその方らしい聖書箇所を選んだんだっていうふうに思ってましたけれども、その最初の感想っていうのは、これは愚かであったと自分を恥じました。むしろ自分と同じような境遇だからこそ違いが際立つ物語なんです。自分のこととして読めない聖書箇所だからこそ選ばれたんだなっていうふうに思いました。私も目が見えるようになりたい。何を欲しいかって、何をして欲しいかって主イエスにもし尋ねられたら、私もそう言うよって言うんですよ。目が見えるようになりたい、それ以外ないじゃないか、盲人に聞く、何をして欲しいかなんて聞くなんて馬鹿げてるじゃないかなんて率直に語り合いながら、まさに聖書の言葉と取っ組み合いの格闘をしながら、しかし二人でこの聖書箇所を黙想していく中で、その方は単純なんだけれども一つの事実に突き当たりました。目がこの人たちのようには開かれていない私だけれども、今は立ち上がり主イエスに従っているっていう事実です。その説教の細部は覚えていないんですけれども、私は今回今日の聖書箇所を読みながら、あの新学生と一緒にこの聖書の出来事をそんな風に黙想したなと思い出しながら、そんな時には思い浮かべなかった一つの聖書の言葉をが心に浮かんでまいりました。ペテロの手紙1の1章8節というところ、使徒ペテロの言葉であります。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉で言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。ペトロの手紙、 つまり十二弟子の筆頭というべきペトロという人の名を冠した手紙です。そのペトロという人が教会の伝道によって各地に広がった教会宛に手紙を書きながら、その人たちのことを思い浮かべるとき驚かざるを得ないって言うんですよ。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れているということを驚いている。主イエスの一番弟子であり、本当にそのおそば近くで主イエスの体温を感じながら、そしてやがて初代教会の指導者になったこの人が、主イエスにお目にかかったことのない人が教会に加えられていく中で、俺は主イエスのことを詳しく知っているからお前たちに教えてやるなんてふんぞり返った態度はしてないんですよ。むしろその人たちの信仰に驚いているんです。あなた方は私のように主のその境界に接したことがない、ご復活のそのお体に触れたことがないけれども、あなたたちの主を愛する愛の深さはなんて深いんだろう。その手で主イエスに触れたわけではないのに、なんでこんなに喜びにあふれているんだろうって驚いている。ちょっと話が飛ぶようですけれども、今朝の祈祷会では使徒行伝、使徒言行録を読んでいます。それを読み始めたところです。でその最初の方なんですけれども、そこには目覚ましい奇跡の数々が書いてあるんですね。なんていうか、使徒たちっていうのは小さなキリストそのものっていうか、場合によってはイエス様が成したよりも聖霊によってたくさんの奇跡を日々巻き起こしているような状況が使徒言行録の最初の方には描かれています。でそういう聖書箇所を読みますと、初代教会っていうのは聖霊のありありとした臨在の中で、主イエスが行った出来事の継続がそこにあるんだっていうことを、まあ肌身で実感していたのかなと。だから主イエスへの愛に欠けるところは彼らはなかったろうと、まあ本当に熱い信仰に生きていただろうというふうに予想するかもしれない。でそういうなんていうか、数々の奇跡が行われる使徒言行録の記述を見て我々も憧れるんですよ。使徒の時代をもう一度来たれって思うんですよ。けれどもそうだろうか。私たちの時代はあの時代に比べて神様の働きが弱くなっちゃったのか、あるいはそういう神様のありありとした働きが目覚めた一部の教派にだけ与えられているのだろうか。先週の祈祷会でも私は出席者の皆さんにそういうことを問いかけました。私たちは使徒言行録のような目覚ましい奇跡が毎日のように行われる教会の姿に憧れると申しましたけれども、けれどもその一方でさっき引用したペトロの手紙を読みながら、使徒たちは私たちを見て羨ましいって思うんじゃないかなって思うんですよ。肉体的な目が見えるようにしていただいた二人の盲人は、目が見えるようになっていないのに主にお従いする信仰者を見て驚くと思うんですよ。彼らは目が覚めるような奇跡がほんのわずかしか経験しないだろう時代の者たちが、こんなにも主イエスのことを慕って毎週ここに集まってくることに目を丸くすると思うんですよ。この人たちの主イエスを慕う愛はなんで私たちと少しも変わらないんだろうって。私がこの教会に来る前に一緒に働いていました鎌倉雪の下教会という教会で主任牧師をしている川崎光平という牧師は、洗礼準備会の時とか洗礼を諮問する長老会の洗礼諮問会という席上でですね、これから洗礼を受けたいと願う人によく聞く質問があるんです。私はその言葉を洗礼準備会とか諮問会の席で聞くごとに深くその言葉に心を動かされるという経験をしました。 受験準備のためにまあなんていうかきっちりと教理も学びますし、教会生活についてのきっちりとした指導も行います。けれども川崎牧師が結局最後に聞くのは、あなたはイエス様のこと好きですか、イエス様のこと好きですよねってことなんです。私はその言葉をいつも隣の席で聞きながら、ああ確かに私はイエス様のこと好きだなって思うんです。そこに座っている長老たちの顔を見ながら、ああこの人たちもイエス様のこと好きだなって思うんですよ。今洗礼を受けたいと言って目の前に座っているその方も、受洗準備会の時に学んだ三位一体のことも信仰告白の言葉も自分の腑に落ちてるかといえば落ちてないと思うんだけれども、でもこの人もイエス様のことが好きになり始めたんだなって思うんですよ。この人もイエス様のことが好きだからここに座ってるんだなって思うんですよ。私は今も同じように、今日も同じように思います。皆さんの顔を見ながら、不便な交通状況の今日も変わらずに集まって来られる姿を見ながら考えるんですよ。私は雨の日だって風の日だって雪の日だって、階段を降りて建物の中を移動してここに来るだけです。だけれども毎週集まってくる皆さんの顔を見て、やっぱりイエス様のこと好きなんだなって思うんですね。そういう現代の信仰者たちの姿を見て、ペトロはどんなに驚くか、ヤコブとヨハネはどんなに心を打たれるか、目が開かれて主イエスに従った二人の盲人はどんなに驚くか。けれども私たちにも起きたことは彼らにも起きたことですよ。最初に渡辺善太先生の本を読んで、福音書の中盤には奇跡をバンバンなさる強いイエス様の姿があり、後半部分には十字架と死に至る弱いイエス様の姿があると申しました。今日の箇所は強いイエス様の最後の場面だと申しました。けれどもこの2つの姿は全然違うように見えますけれども、無関係なんかじゃないんですよ。主の憐れみによって目を開いていただいたこの2人の盲人、目を開かれ主イエスにお従いすることができるようになったこの2人が、その開かれた目によって見るべきものが見えるようになったその目で何を見たのか。そこで彼らが見なければならなかったものは、目を癒してくださったその強いお方が十字架におかかりになる姿でしかなかったのであります。なぜ開かれたその目でそんな無残な十字架を見なければならなかったのか。今日は週報に記すことを忘れちゃったんですけれども、宗教改革記念日終日であります。マルチン・ルターが今から500年以上前に95箇条という定題という文章を公にした日に一番近い、そういう日曜日です。ルターの語ったことで、それまでの教会に溜まってしまった世の常識的な誇りを根こそぎ吹き飛ばし、本当に聖書の語る見るべきものを再び見えるようにした印象的な言葉遣いっていうのは、まあ数々ありますよ。しかしその根本的な主張に十字架の神学というルターの理解がありました。私たちが見たくはないような弱いキリストの姿、十字架で苦しまれるイエスこそそのままで私たちの慰めであり、そのままで私たちの救いであり、その十字架にお語りになるお方こそ そのままで私たちの主人であるという発見であります。現代に生きる私たちにとって十字架っていうのはアクセサリーにもしたいような素敵な形でありますけれども、当時の人々にとってはこれは恥ずかしいものでしかありませんでした。ユダヤ人にとってもギリシャ人にとっても誰にとっても恥ずかしくて愚かなものです。教会はそのことを忘れてはならないのです。十字架をきらびやかなものにしてはいけませんけれども、そのみすぼらしい十字架を拝み続けるんです。その十字架につけられて処刑された惨めな人、神に呪われた人を、私の救い主だ、神の子だって告白するんです。その十字架の無残さを思い出し、その主をなお主と主人だと告白する不思議な信仰、世界が笑いかつつまずく聖書の語る福音の信仰を取り戻したのがルターの改革でありました。なぜそれが福音と言えるのか、なんでそれが良き知らせなのか、なんで十字架におかかりになる方が救い主なのか、私たちは知っています。十字架におかかりになり、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んでくださる救い主は、決して私たちをお見捨てにはならないんですよ。どんなに私たちが罪深く、どんなに弱くても、私たちがどんなものであっても、この救い主が私たちを捨てるってことはないんですよ。惨めな私を救えるのは、惨めな私のその隣にまで降りてきてくださるこのキリストだけであります。どんなに表面を取り繕って生きていても、誰にも言えない一番深い心の底では、憐れんでくださいって、そういうふうに叫ばざるを得ない私たちであります。世界にも神にも見捨てられちゃったかなって思ってしまうことのある私たちでありますけれども、キリストの十字架に出会うとき、私たちはそう叫ばざるを得ない私たちの隣にいる方に出会うんですよ。いや、本当は十字架のキリストというお方は、私たちなんかよりももっと低いところにおられる、もっと深いところで絶望しておられる。だから誰も絶望の中で、自分は一人だ、自分は神に見捨てられているなんて思えないんですよ。もう言えない。キリストがもっと深く絶望していてくださるからです。私たちよりももっと低いところにいてくださるからです。誰もそんな深みにはいけません。そのキリストのおかげで、私たちは絶望しきることがないのであります。そこに絶対的なぐらつかない喜びが生まれます。そこに尽きない賛美が生まれます。その賛美っていうのは、このお方の無限の愛の前で、この私は本当に罪人ですといつでも喜んで言えることです。そのことによって、私たちの罪なんかよりもずっとこの主イエスの愛の方が強いって賛美するんです。熊野義孝という牧師がいましたけれども、この人は、私は罪人ですというルターに再発見されたキリスト者たちの言葉は、罪にとどまるための言い訳でもなく、愚痴っぽい諦めの言葉でもなく、主イエスの前でそれ以外には語りようのない主イエスへの賛美告白の言葉だと言いました。そして面白い表現をしたんですけれども、私たちのする罪の告白というのは、懺悔道ではなくて賛美道だって言ったんですよ。賛美の道だって言ったんですよ。皆さん、イエス様好きでしょうか？好きなはずです。十字架の福音が本当にこの生涯にわたり、この私への言葉として響いてくるならば、イエス様好きにならないはずがないんですよ。好きだって言えないはずがないんですよ。なぜならば、こんなにも私たちを愛し、絶望の中で私たちを一人ぼっちにせず、 倒れよう滅びようとする私たちをその下からぐっと支えてくださり、もうこの下重たいから運べないって、みんなが捨ててしまいたくなるようなこの私の深みの哀れな私を、その私の重みに耐えて引き受けてくださったお方はこのイエス・キリスト以外にはないからです。それならば私たちの罪の告白とは、十字架に至るまで私たちを愛してくださるそのお方の愛を深く深く味わうことであり、その愛にお応えする私たちからの十字架の主への賛美、言い換えるならば私たちからの主イエスへの愛の告白に他ならないのであります。そしてこのお方を愛する者は、このお方を慕ってついていった目の開かれた者たちがしたように、もちろん喜んでこのお方にお従いするのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたが私たちのために打ち立ててくださったイエスキリストの十字架を思うとき、私たちは己の罪深さを思います。何度告白しても言い尽くすことのできない私たちの罪を思います。しかしその私たちの罪を思い起こすことは、そのままあなたの愛の大きさを告白することであります。あなたの愛の大きさをそのまま味わうことであります。私たちは今慰められた、絶望することができますように、許された罪人として生きることができますように、明るい顔で悔い改めをすることができますように、自分は罪人ではないとまだ頑張っている者たち、それによって自分の義を立てようとしている者たち、それによって深く本当は心の底で傷ついている者たち、その者たちに重荷を下ろし、ほっと息をつくことを、そのことができることを私たちが告げることができますように、そのために私たちを使わせてください。悲しんでいる者、苦しんでいる者に、その者たちのよりもさらに低く下り、その者たちを支えていてくださるキリストの姿を指し示すことができますように。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。